こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。奇跡スイッチの押し方、潜在意識で夢を叶えるは、心理カウンセラーマサが願望実現をめぐる自己啓発心理学的な考え方を潜在意識という視点から整理した実践書である。著者は母親の介護を機に退職し、将来への展望を失った時期を経て願望実現法や心理学を学んだ経験を持つ。本書ではその個人的な転機と多数のカウンセリング経験を背景に、人生を変える特別な才能ではなく、日々の認識、言葉、イメージ、習慣が選択や行動を形作るという発想を提示する。中心となるのは、本人を制限している思い込みに気づき、望む方向へ意識を向け直すことだ。宝くじ当選や移住など強い印象を与えるエピソードも紹介されるが、読解上はそれらを再現可能な結果として受け取るより、自己認識と行動の枠組みを問い直すための象徴的な事例として捉えるのが妥当である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、潜在意識を無意識の選択を左右する枠組みとして捉え直す。本書の出発点は、潜在意識を本人が明確に自覚しないまま感情判断、行動の傾向に影響を及ぼす領域として扱うことにある。人は変わりたいと意識的に考えていても、失敗への恐れ、自分には価値がないという感覚、豊かさへの罪悪感などが強ければ、挑戦を避けたり好機を見送ったりしやすい。ここでいう潜在意識の働きは、超常的な力を証明する議論というより、長年の経験から形成された期待や注意の向け方が現実の受け止め方と日常の選択を方向づけるという説明として理解できる。本書は、願いを持つだけでは不十分であり、自分が普段どのような前提で物事を見ているかを確かめる必要があると促す。これは目標設定の内容だけでなく、自分には実現できるのか、実現してよいのかという内地な許可の問題を扱う点に特徴がある。読者にとって重要なのは、望みと矛盾する反応を責めることではない。むしろ、その反応を観察可能な思い込みとして取り出すことで、変化の対象を具体化することにある。次に、夢の実現を妨げる思い込みを特定し、書き換えの対象にする。本書が重視する実践課題は、潜在意識に根付く否定的な思い込みを見つけることである。どうせ無理だ、自分だけは例外だ、望みを口にすれば傷つくといった考えは、事実の記述というより、過去の失敗、家庭環境、周囲から受けた評価などを通じて固まった解釈である場合がある。しかし、本人にとってはあまりに自然であるため、検討されないまま行動の前提となる。本書は、こうした前提を意識化し、望む人生に合う認識へ置き換えるという方向を示す。書き換えは、否定的な考えを力ずくで消すことではない。その考えが出るのはどんな場面か、それを信じることで何を避けているのか、別の見方なら何が可能にな、模化を丁寧に点検する作業として行うほど現実的である。例えば、収入を増やしたい人にとっては、金額だけを願うより、学びへの投資、交渉、応募、相談を避けていないかを確認する旗が実際の変化につながりやすい。本書の価値は、願望を抽象的な希望で終わらせず、内面にある抵抗や自己制限を扱う論点へ移している点にある。さらに、言葉の反復を感情と注意の向きを整えるアファメーションとして用いる。本書では、潜在意識への働きかけの手段として日常的に使う言葉が重視される。言葉は単なる気分転換ではなく、何に注意を向け、どのような自己像を補強するかに関わる。愚痴、自己否定、欠乏の確認を繰り返せば、問題の探索や回避的な判断が習慣化しやすい。反対に、望む状態や感謝、可能性に焦点を当てる表現を意識的に選べば、同じ出来事に対する解釈と次の行動を変える余地が生まれる。アファメーションは、この方向づけを反復で支える技法として位置づけられる。ただし、現状とかけ離れた言葉を唱えるだけで外部の結果が必ず生じると考えるのは慎重であるべきだろう。効果を高めるには、唱える文言を自分の目標と行動に接続することが必要になる。例えば、私は機会を受け取るというなら、募集情報を調べる人に依頼する、実績を記録するといった行為を伴わせる。本書の言葉への注目は、自己対話を変え、それによって選択の質を変えるための入り口として読むと実用的な意味を持つ。そして、イメージングとビジョンボードで願望を行動可能な像へ具体化する。言葉と並んで本書が扱うのが、望む状態を視覚的、感覚的に思い描くイメージの活用である。ビジョンボードのように、実現したい仕事、暮らし、人間関係、健康などを目に見える形で配置する方法は、目標を日常の意識から消えにくくする。目標が漠然としていると、人は目先の不安や忙しさに流されやすい。反対に、何を得たいのか、そこでどんな気持ちで過ごしたいのかが具体的になれば、必要な情報や小さな機会に注意を向けやすくなる。これはイメージそのものが結果を保証するという意味ではない。 将来像を明確にすることで、優先順位、準備、継続の基準が定まりやすくなるという点に実践的な意義がある。本書の枠組みでは、視覚化は潜在意識に願いを浸透させる手段とされるが、読者は同時に検証の道具として用いることもできる。掲げたイメージを見て苦痛や抵抗が強いなら、その目標は本心に合っているのか、他者の期待を取り込んだものではないかを再考できる。イメージングは願望の明確化と内的な違和感の発見を両立させる方法になりうる。最後に、著者自身と相談者のどん底からの転機を希望の設計図として提示する本書の説得力の一部は、著者が自らの困難を出発点として語っていることにある。マサは母親の介護のために退職し、アルバイト生活を送った経験を公表している。その後、願望実現に関する本との出会いを契機に心理学を学び、カウンセリング活動へ進んだという経歴は、本書の主題である現状が固定されたものではないという見方を具体化する。また紹介される体験談は、年齢や置かれた状況に関わらず変化を考えられるという読者へのメッセージを担う。とりわけ、長い停滞を経験した人にとって抽象論だけでなく似た境遇からの変化の語りがあることは、実践を始める心理的な助けになり得る。一方で、当選高額収入、病気の回復などの出来事は、多様な偶然や社会的条件も関わる個別事例であり、方法の因果的な証明とは区別すべきである。本書を有効に読むには、華やかな結果を達成基準にするのではなく、著者の経験から苦しい局面で何を信じ、どんな言葉と行動を選び直すかという問いを受け取ることが重要である。結論として、本書は潜在意識や願望実現というテーマに関心はあるものの、難解な理論よりも日々の思考や言葉をどう扱えばよいかを知りたい読者に向く。特に目標を立てても続かない人、自分を制限する考えに気づきたい人、停滞感の中で行動の糸口を探している人には、自己対話を点検するための読みやすい導入となるだろう。実践上の利点は、願いを叶うか否かの受け身の問題として扱わず、思い込み、言葉、イメージ、日常の選択という観察可能な要素へ分解している点にある。読者はアファメーションや視覚化を魔法の手段ではなく、注意、感情、行動を整える補助線として利用できる。一方、宝くじ当選や劇的な回復といった紹介事例は、万人に再現される成果の保証とはみなさず、個人的経験として距離を保つ必要がある。同種の潜在意識本と比べた際の特色は、著者自身の困難からの転機、カウンセラーとしての相談経験、そして言葉とイメージの具体的な実践を一冊に結びつけていることだ。壮大な結果を求めるより、自分の内側にある前提を見直し、現実的な一歩を継続する読者ほど、本書から実用的な示唆を得やすい。ご支援いただける場合は、心理カウンセラーマサ、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。